はい、調査します。イザヤ書の40章の28節に、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく絶えることがなく、その英知は計りがない、計り知れないとあります。感謝をいたします。私たちはよく教会に来ると、全知全能の神ということを聞きますね。もう私たちはすでに昨日今日クリスチャンになったんじゃないから、その意味はよくわかるし、何遍もそのことは聞いてるよっていう、もう知ってるよ言うかわからない。でもクリスチャンにとって大切なことは、知ってると思うっていうことを頭からもう分かってるって跳ねつけるんじゃなくて、もう一度再認識して感謝を新たなものにする。まあよくいや、時々あることです。御言葉を反芻するっていうことをよく言われます。牛は一度食べたものを一度二つの意を持ってて、一つの中に入れてからもう一度、まあ、ちょっと汚いって言うかわからないけど、もう一度出して、もう好きになれ、なんで材料に袋に入れる、そういう話を時々聞かされます。半数ですよ、牛、羊の作業でね、それを半数をいたします。はい、ですから私たちはこの半数言葉、御言葉を半数する、一度頭の中にチッとして入れたこの物事をですね、文字を読んで知識として頭に入れます。そしてこの御言葉の本当の意味は何、神様は一体何を私たちに教えようとしているか、その意味をもう一度考えてみる。そしてそれが全て神様は私たちのためにおっしゃっている言葉だということは分かるならば、私たちのうちから感謝ができて、そしてそれがクリスチャンとしての毎日の歩み上げの力となっていく、そのことも私たちはもう知っているはずなんですね。聖書の御言葉はただ知識として知っているだけではなくて、それを実際に礼拝に向くとき、また日々の生活の中で反芻し思うときに、それが感謝だって力となっている。ここに、まあ、私たちは読みました。あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく絶えることはなく、その英知は計りがない。人間のこの半径30センチに足りないようなこの小さな頭の中でですね、一生懸命考えてみても、神様はその人間の考えで測ることのできないお方であるということを、これイザヤは言っているんですね。そうです、いわゆる考えてみましょう。この世に存在するの中には必ずこのいわゆる始めがあります。と同じように、この地球も、いやいや、この宇宙も始まりがある。つい最近、いわゆる日本の宇宙ロケットが 打ち上げられました。何この小さなカメラの入ったなんかそのものが打ち上げその天井に打ち上げられたそうですけども、なんか途中で行方不明になったそうです。でもその宇宙観測の人とか一生懸命探し回った結果見つかったそうです。そしてもう一度軌道に戻すために今去年日本の宇宙観測の人たちが悪戦苦闘をしているそうです。そしてそれが本当に浮き上がったんだろうは、なんかあのリュウグウとか、まあ、仮の名前で呼ばれている小さな小惑星に到達する。そうするとなぜそんな巨額の金をかけて大勢の人たちが一生懸命になって探ろうとしているか、それは宇宙の起源、いや地球の起源、人類の起源を何とかして探そうと。そんなこと探ってどうなるの、実際の私たちに何の影響があるのと思うんですけど、普通の人が考えてわからないことを一生懸命この一生懸命それこそ大真面目で考えている、それがそういう人たちが学者たちなんですね。学者たちも考えていこうと私たちに理解できない。そんなことをして何になるの、まだそういわゆるまだ人間が探っても探っても探っても探しきれない何かがこの宇宙にはあるんですよね。でも神様はそのことを知っていらっしゃるってイザヤは言っております。私たちは神様を信じています。でも神様のことは私たちのこの小さな頭で小さな頭で考えても考えても考えても分かりません。だから私たちにできることはそのお方がその方のことが母を信じて、そしてその方のお言葉を信じることしかないんですよね。頭からそれは科学で証明できないからそれはないことでしょう。簡単に生きることができます、私たち頭脳だけで考える。でも私たちはそのお方を人間の手で通って探り切れない。なぜならばそのお方は広大無辺であって人間の事実では計り知れないところのほどの 巨大さを持った神様であるから、このイザヤはこう言っております。しかし死を待ち望む者は新しく力を、ね、わしのように翼を買って登ることができる。私たちが今も歌いましたし、もうそれこそ頭の中に入っていると思います。何遍も何遍も教会で歌います。それほどこれは神様の真理を掴んでいる歌だから、主を待ち望む者は新しく力を得る。この新しい力、人間が考えて考えて考えても偉い学者先生がもう人類始まって以来ずっと 知りたい知りたい知りたい、何でもして探ろうと思って一生懸命勉強します、探ってます、現代にもあっても探しております、探っています。でもこの神様がお作りになった全てのもの、人類はまだにまだにあのいわゆる人間のこの小さな頭では考え尽くすことのできないということけれども、私たちが信仰によって知っていることは、このお方が偉大なお方であって、今も厳然としてこの全世界全宇宙を支配していらっしゃるお方であることです。イザヤはそのことを言っています。私たちは人間はそのわからないから、いろいろな偶像を作ってそれを拝もうとします。先日もお話ししたと思うんですけれども、あの愛知県の犬山線という電線支線があります。そこに私たちは柏森というところに住んでいました。でも柏森こっちの、それからもう一つその先に補定という駅があるんですよね。その補定という駅のすぐそばに大きなその仏様の像が立っています。そしてその下のところに お堂が立っていて、そこではお経が唱えられております。そのお堂のできたあの原因というのは、このいわゆる柏森から法廷間に至るところにずっと桑畑なんですよね。桑畑にこの踏切のない、そのいわゆるあの信号のない踏切があります。線路を横切ることのできる。そこである時一人の若者が死にました。お父さんはそのもう二度とそういうものことが起きないように全国を暗夜して、熱心な仏教の信者だったんです。全国を暗夜してあのいわゆるこの寄付を集めて、そしてその要するに今補正の日から見えるまあお像、お像、あのそうそうあの仏様の像を立ち上げました。そのことは別にどうこういうことある素晴らしいことです。でもお父さんの願いは二度とそういう交通あの踏切で事故が起きないように、その踏切を見下ろすような建て方でその仏像を建てました。その下がお堂になっているんですね。そしてそのお堂で学生の父があって、おでの全国から人々が集まってですね、お坊さんたちが集まってその法要お経をあげてまあ祝ってたんですよね。その最中にまたその踏切で事故がありました。まあ今放火ができているかあのなんかそういうふうな話ですけれども、ですから確かにそのお父さんのそれをその仏像に見守ってもらおうと思って建てたその誇りっていうんですか、思いは素晴らしいものがあります。でも人間の手を使って作ったもの、まあ偉大書にも本に書いてあるんですけれども、人間の手で作ったものには力がない、虚しい。 でも私たちの神様は違います。死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように強さを買って登ることはでき、走っても絶えません、歩いても疲れない。私たちはいろんなことでストレスという、現代人は特にストレスが多いと言われています。でも私たちは本当に主に頼っているならば、人の思いをはるかに超えたところで神様は働いてください。神様は全てを、全地を作ってくださったお方だから、そして全能のお方であるから、よく教会ですから、なしあたわることのない神様、できないことのない神様。子供の歌を思い出すんですよね。何でもできる私の神様、何でもできる世界の救い主、神様は何でもできるって歌を私たちは日曜学校でよく歌いました。子供たちに教えます。そのように神様は何でもできるんです。私たちの神様、このことだけできて、こちらのことは専門外だ、電ボの神様とか、電ボというおできですけれども、おできの神様とか、肩が凝ったら線香の灰をこの肩につけると治りますよというような神様や、そういう神様、それから頭につければ頭痛が治る、そのような、そういう、この世の中の神様は、神社仏閣にはそれぞれ行動がありまして、そして他のところの悪い人はまた別のところに行きなさいって、そう、そうまであからさまには言わないですけれども、と言わんばっかりのことをやっている。でも私たちの信じる神様は何でもできる、新しい力を与えてくださる神様、そしてこの神様、ここに書いてあるように、わしのように翼を上がって登ることができる、走ってもたゆまずには、もう疲れた、もう飽きた、そのようなことを言うことはない。無限大の力を私たちに与えてくださる。実際もしも本当にそうであるのか、スーパーマンじゃないか。そうです、クリスチャンはスーパーマンなんです。この世の神様を信じている。でもそうなりきっていないから、世の人たちに教会に行って何の利益があるの、何のために教会に行くのって言われてしまう。それは一人一人のクリスチャンに、ここまでになるための信仰がないか、言ってしまえば不満です。でもイザヤはたびたび同じようなことを何回も何回もこのイザヤ書の中で繰り返しています。走っても疲れないんですよ、走っても、ああもう走った、もう飽きたっていうことがないんですよ。常に新しい力を得て走ること、走り切ることはできるんですよ。聖書の中でたびたび言っている、私たちはその力を得ることができる。そしてこの神様は今日言ったのは、全てをご存知である、神様、そしてその全能がなしあたることのできる神様だ、全てをご存知の神様だ、全てのことを分かっていてそれを行うことのできる神様だということです。今度は詩編の139編を開いてみましょう。 ここにおいて支援の作者は
全ての王道をご存じなんですよ。
神様の前から逃れることはできないんですよ。よくそのこの言葉はたびたび私がこの若い時に赤信の中で使ったこと、あなたの見たもから話してどこ行けましょう、長崎ですね。私はあなたの命を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に登ってもそこにあなたはおられ、私が夜にそこを設けてもそこにあなたはおられない。私が暁の翼を買って海の果てに住んでもそこにでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が大闇を、私を覆え、私の周りの光を、夜となると言ってもあなたにとっては闇も暗くなく、夜も昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。ずっと続きますけれども、時間の関係上割愛しますけれども、とにかくどこへ逃れたとしてもそこに神様がいらっしゃる。だから要するにここにおいて神、この詩編の作者が言おうとしていることは、神様の前から私たちは逃れることができないんですよ。神様を信じる者にとって、まあ言うならば信じていない者にとってもですけれども、私がどこに逃げたとしても特に神様ちゃんといらっしゃるんですよ。そしたら一体私はどこに逃れることはできないか、それにあるならば神様に捉えていただいて、そして神様の恵みの前中にどっぷり浸った方が私たちは幸せなんじゃないでしょうか。どうせ逃れることはできないんだから諦めましょう。そういう信仰の持ち方もできます。だから神様に全部の信頼を置いてお任せいたしましょう。この詩編の作者はそのことを言っています。ここに死者のためにダビデの賛美歌と書いてある。ダビデは素晴らしい王様でしたけれども、同時に最も人間臭い人でした。失敗もいたしました。だからこのことはよく分かったんでしょうね。私たちもクリスチャンだって言ってます。でも失敗します。たびたび失敗します。でも私たちにとって、私たちが失敗しても、私たちがもう神様なんかいらないと言ったとしても、でも神様はそこにいらっしゃって、そう愛する子供よ、愛する我が子よ、私はあなたを愛しているんですよ、私は自分の一人子であるイエス・キリストをあなたのために十字架につけたじゃありませんか、それほどに私はあなたを愛しているんですよと言ってくださる会社ですね。全道であり全知である神様が私を愛してくださる、そのことだけで私は神様を信じている値打ちは十分あると思うんですよね。その全知である全能である神様、どうして
神様なんかいらないということはできるでしょうか。
こんな偉そうに言っている私はもう自分自身振り返ってみると失敗だらけの人間です。今でも多くの欠点を持っていると思います。自分の知っている欠点、自分のが気づかないで行っているいろいろなその欠点あると思います。でも欠点だらけであり間違いだらけのあなたである、私であるからこそますます神様は大きな愛を持って、そのような我が子よ、そのまま私のところにいらっしゃい、そう言ってくださると思います。最後、ルカによる福音書ここは有名な天使の告知です。もうクリスマスが近くなってまいりましたから、そろそろそのと思ったんですけども、最後にこのところちょっとそこに天の御使いが来ました。ここにまあ3人、しかしマリ、御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主はあなたと共におられます。しかしマリアはこの靴もひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと、ひどく挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身をもって男の子を産みます、名をイエスと名付けなさい。まずここで私たちが読んでいて気づかされるのは、到底不可能なことを神様、この御使いはマリアに告げたということです。男を知らない、もうカトリックでは特に強調するんですけど、少女マリアからマリアに現れた御使いは、あなたは男の子を産みます、精霊による子が生まれます。誰が信じることができますか。不可能でしょう。まあ今みたいにその注射針でその精子卵子に植え付けることができる時代じゃないんです。到底不可能なことをあえて可能にしてくださる神様、そのお方を私たちは信じております。神様が御子様によって天地を作ってくださった、科学的に証明する、まあほんの一口が今だんだん開かれつつありますけれども、でもこの出来事はマリアにとって恵みの水であり到底不可能。でもここに37節にこう書いてあります。神にとって不可能なことは一つもありません。最後に言いたいのはこれなんです。神にとって不可能なことはありません。それがもし神の御心であるならば、あなたの目には、私の目にはこの常識外れのように見えるようなことであっても、神様の御手が動くならば、そのことはなるんです。リバイバルが起きる、この話はもうずっと昔から言われ続けていることです。 この地上の全ての人がクリスチャンになる。それが本当の意味のリバイバル、信仰覚醒ですけれども、私たちの目で見るならば到底不可能でしょう。廃墟が起きている、あちらで戦争が起きている、日本が規律強化される気がいつか未だに分からない。多分人間の私の目から見るならば不可能じゃないかと、あなたもそう思っていると思います。私たち教会に行って実際に伝道しているものの一歩でも近づくように一生懸命伝道します。でも日本の教会の信仰人口っていうんですか、いわゆる全部のその人口から比べてみれば 1%、2%、そのぐらいだそうです。それをその1割って言い間違えて、そうしか来たことありますけれども、1%、2% なんですよ。その一握りのクリスチャンたちがルアバルタミーの行進全4人がそのクリスチャンになるように、でも私たちはそのために祈ります。なぜならば神様の御手が動くならばそのことは可能になるんです。でも未だに神様の御手を動かすことの祈りや出されていないからです。でも私たちは祈ります。すべての人がクリスチャンになるように、教会がもっともっと大きくなって、そして多くの人々がシューシューで言うようになる、このことを私たちは祈ります。私たちが信じていることはただ一つ、神にとって不可能なことは一つもありません。この一言なんです。神の御手が動くならばそのことはなるんです。ならばその神様は天地を作ってくださり、そして私たちの心の内までご存知であり、そして私たちがどこに行ってもそこにいらっしゃる神様だから、そしてこの神様は全てを知っていらっしゃる神様、その神様を私たちはもっともっと信じて、別のところにはここがあります。何時な世にありて悩み多しされ惜しかれ、我私はすでに世に勝っている、我すでに世に勝てると言われる神様、この神様を私たちは信じて参りとうございます。感謝です。ですから今日話した方が全知全能、そしてもう一つなしあたわんことのない神様、何でもできる神様である、それが私たちが信じている神様、そしてこの全知全能、これらのことは全て愛に裏打ちされたものであるということ。だからあなたが、私が、あなたはこういうことをしてるだろう、あなたはこういうことをしているだろうということを神様は決しておっしゃらない。ということを子供を指すように、あなたは でもあなたはこれもこういうことをしてますね。あなたは神様、私を信じてますね。イエス・キリスト様を信じてますね。それならばその道を進みなさい。ただそのことだけで私たちを受け入れてくださり、愛し続けていてくださる神様、私たちが神様に対して愚痴を言っても文句を言っても、それを優しく我が子よ、でも心安らいで私についていらっしゃい、私の言葉を信じていなさい、そういう いてくださる神様を私たちは信じております。感謝ですね。素晴らしいです。お祈りします。